もう今日から2026年が始まりました、うん、昨日の太陽も今日も太陽も違うことがないですね。同じ太陽ですが、人々は、規則を作り、数字を作って意味を与えます。新しい年が始まるということも、うん、そのような意味の一つです。長い時間をかけて人々が新年を迎え、過ぎ去った時間を送り出す意味を続けてきたので、私たちが迎える新しい年は数字の変化以上の深い意味を持つようになりました。昨日まで続いてきた全てのことが、今日からは新しい意味を持ちながら続いていきます。私たちの信仰も同じです。昨日までの信仰が今日も変わらず続いていますが、今日からは新しい心を構えで再び始まっていくことを期待するようになります。そのような意味で、今日新しい年を始める礼拝で皆さんと共に分かち合いたい御言葉をお伝えしようと思います。今日の本文、今日の聖書箇所は、年間カレンダーに書かれているフィリピ人への手紙4章6節から7節の御言葉です。カシアソロン教会は年度が4月から始めます。ですから年度が始める4月から今年度の木曜の御言葉はこうですというのの形なんですけど、方式なんですけど、私の気持ちはですね、新しい年が始まる時から今年はこの御言葉で皆さんと一緒に分かち合いたいと思いますというのがこの感じです。ですから私が選んだ御言葉、カレンダーに書かれています。今日の聖書箇所をもう一回一緒に読みましょうか。6節7節です。せーの。何も思い煩いないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。この箇所も重要ではない箇所の聖書の箇所などありませんが、今日の聖書箇所は多くの人が慰めを受け暗唱している神の御言葉の一つです。もう私もそうです。もう日本語ではまだ覚えてないんですけど、韓国語ではよく覚えている神の聖書箇所です。どのような内容を私たちに教えているか見ていきましょう。もう1です。第1は、何も思い煩わないでください。思い煩わないでくださいというの教えは、新約聖書に多く出てくる箇所です。これほど多く出てくるということは、それだけこの地上で思い煩いながら生きる日が多いという意味でしょう。またそれだけ私たちが心配で悩みの多い日々を生きるしかない弱い存者であるということを意味しています。ですから聖書は絶えず私たちに思い、煩わないでくださいと教えているのです。そうですね、聖書を新約、特に新約聖書で人たちの手紙とイエス様がイエス様のいろんなことを記録した福音書では、イエス様が語られた内容が、心配ないでください、思い、何も思い煩わないでくださいというのことがたくさん記録されています。この明示が多く出てくる理由は、人間はですね、心配するべき、心配することが 多い世の中で生きている、存在だからです。私たちは弱いだから毎日毎日心配しています。ですから聖書から私たちに、教えて明示しています。心理学者、兄ジェレンスキーは心配に関する研究結果を、自身の著書で、著書知らずに生きる楽しみという本で次のように並べています。心配の 40% は絶対に現実には起こらず、心配の 30% はすでに起こったことについてある、心配の 22% はしなくても良い些細なことであり、心配の 4% は私たちの力で、からではどうしようもないことである。心配の 4% は私たちが変えることができるものである。この内容を見ると結局私たちが実際に対処するべき心配ことは 4% に過ぎないという意味です。この世の研究も人々に心配せず希望を持つように語っており、また多くの自己啓発書では肯定的に生きれば全てうまくいくと語っています。しかし逆に考えれば、そのようにできないからこそ執行肺血症や心配と思い患いに関する研究が出てくるのではないでしょうか。思った通りに思い患わないことが簡単で、心配も心に決めた通りに平安に変わるなら、磁気啓発症の本で勝って助け受けることはないでしょう。聖書は私たちに心配するしかない存在であることを認めながら、その理由を次のように教えてくださっています。1番目は、私が自分の人生をコントロールできず知ることのできない領域が多いからです。自ら謙遜になり神様に従って生きるためです。伝道者の書3章11です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の与えられた。しかし人は神が行う御業を始めから終わりまでを見極めることができない。神様が世の時を作られ導かれます。私たちの人生もそうです。ただ私たちはその時を作られた神様の永遠性を慕い求める存在として作られたので、生きながら神様に頼らずには平安がありえません。次の2番です。毎日満足し感謝して生きるようにするためです。殉教の日には幸いを味わい、客教の日にはよく考え、これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。現代さんの書7章14節です。私たちが何かの出来事に出会ったら良いことには喜べば良いのです。この嬉しいことが続くだろうかという思い煩いはその日の喜びまで奪っていきます。そして困難な出来事に出会ったら自ら歩んできた道を振り返る。韓国の翻訳には振り返りと翻訳されていますので、私が振り返りと使用します。再び正しい行けば良いのです。この悪いことが続いたらどうしようということは自分自身を病気にしてしまいます。 ですからイエス様は私たちに直接教えてくださいます。マタイの福音書6章34節です。ですから明日のことを明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日に十分あります。次の3番目は私たちが神にとって大切な存在であることを知らせるためです。空の通りを見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていってくださいます。あなた方はその通りよりもずっと価値があるではありませんか。だから心配するしかない人生の中で信仰を通して神様に頼り平安な人生を生きることを聖書は教えてくださいます。次、沖縄2番目を話します。すべてのことについて感謝を持って祈りなさい。しかしその内容を正しているだけでは助けになりません。使徒パウロは私たちに祈りによって思い煩わないようにと教えています。すべてのことは神様が知っておられるようにしなさい。すべてのことを祈りなさいという意味です。悲しいこと、嬉しいこと、うまくいかないこと、うまくいくことなど、すべての些細なことから大きく偉大なことまで、すべてを神様が知っておられるように申し上げるのです。もちろん神様は、これらのことをすべて知っておられます。そして私たちがすべて、もしあげなくても、私たちを導いてくださるでしょう。しかし間違いがあります。私たちが申し上げて私を通して知られることとただ知っておられることは使う意味になります。私が神様に祈り申し上げることは祈りを通して神様と私との関係が深まり続いていくことになります。祈りなしに成し遂げられていくことは私との関係を離れた神様の技となります。ああ神様がなさったのだなさとなだななさったのだなと感謝することになりますが、祈りを通して成し遂げられた神様の技の場合には私の祈りを聞いてくださったのだな、私の言葉に関心を持ち神様私の心を知っておられる方なのだなということを神様の応答神様の答えと成し遂げられた技を通して感謝するようになります。ですから祈りは単なる願いを並べて応答を受けること以上の神様との深い霊的な交わりとなります。2番、感謝を持って祈りなさい。実際そうですね、感謝すべきことは感謝の心で祈りますが、心が痛く悲しいことは感謝よりも涙とため息が出ます。悔しいことには恨みと呪いが出てくることになります。このような祈りをした人がまさに旅でです。旅での正直な祈りは敵を呪い自分の悔しさを神様に申し上げる祈りです。詩編109編1から10節を見るとこの内容があるんですけど、私が読みます。詩編の109編です。10節から私が読みます。 ダビデがどのような祈りを神様に捧げたのかを皆さんよく聞いてください。私の賛美である神を沈黙しないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語るからです。彼らは憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私に挑んできます。私の愛に変えて彼らは告発で応じます。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、愛に変えて憎しみを私に返しました。どうか彼に対して悪しき者を誓わし、告発する者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれる時、遊説が全国され、彼の祈りが罪とみなされますように。彼の火事は恥かとなり、その務めは担任が取り、子供たちは皆仕事なり、妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよいながら物乞いをし、あれ果てた家を離れ、施しを求め続けますように。皆さん、このような祈りをしていたことがありますか？あの方を呪いてくださいというような祈りをしたことがありましたか？私たちは祈るときに善の心を持って、良い心を持って、神様に祈りしようと思いだけで祈ったんですけど、旅では正直に、神様、私たちは悲しいです、私たちは今大変です、私の敵を神様が呪いてください、この子供は呪い、この妻が呪い、この家を離れてあちこちでさまよいてくださいというの呪いの祈りを しました。この旅での祈りです。感謝を持って祈りなさいのという命令、神様の教えてくださることはと違うことですね。旅では神様を恨みもし、敵を呪いもし、自分の弱さを分かってくださいと祈るなど、人間的な姿そのままを見せています。そのように旅でさえ感謝できなかったのに、どうして感謝を持って祈りなさいという言葉でしょうか。しかし、旅での詩篇はいつも神様を賛美し、信頼を告白して終わっているのを見ることができます。実際、神様を全面的に信頼していなければ、ダビデのそのような祈りは出てきません。神様がどのような方であるかを確実に知り信じているからこそ、正直な祈りも出てくるのです。ですから、感謝を持って祈りを捧げなさいということは、神様を完全に信頼し頼る心で祈りなさいという意味です。そうすれば、私たちの祈りはダビデのように感謝と賛美で告白されるでしょう。そうですね、私は感謝ができない環境の状況であるんですけど、その感謝を持って祈りなさいの命令のないには、神様に全面的な信頼してくださいということ、完全に神様を信頼してくださいということ。いつもジュンちゃんとラウンちゃんは喧嘩しています。いろんなおもちゃをですね、自分が遊びたいということで、私のものだと喧嘩しています。それからいつもジュンちゃんもですね、私に言って、 ラムちゃんが悪いことで私のおもちゃを遊んでます、私のものだと私に正直話しています。もうラムちゃんもです、私にいて、ジュン君が私にいろんなことをしてくれたのとのことでジュン君の悪いことを私に話しています、なぜでしょうか。ジュン君とラウンちゃんのパパは私です。ジュン君のパパは私です。ラウンちゃんのパパもパパを完全に信頼しますから、私にいてジュン君の悪いことを話してくれることです。私も同じです。神様に祈るときに神様が私の父なる神様、信頼できる神様だから、私がいろんな私の悲しみこと、私が嫌いな人、いろんな大変なことを正直祈ることができます。感謝を持って祈りなさいのというの内には、神様に完全に信頼して祈ったら、神様が私たちに幸いなことを与えてくださるというのことを信じていることです。皆さん祈るの時に涙を出て息もいろんな大変なことも正直言ってください。3番目です、大きな3番目です。私たちの祈りは私たちの心と思い守ってくださいます。思いを守ってくださいます。では私たちが祈る時何が起こるでしょうか。ピリピ人への手紙でパウロは、私たちが祈ればキリストイエスにあって神様の平安が私たちの心と思いを守ってくださると言っています。そうですね、重要なことがですか、何で書いていますから、6節はずっと何も思い忘れられないでずっと言って、神様、神に知っていただきなさいと言ったら、すぐ7節が始まるときにそうすればと書いています。そうすれば、私たちが神様に信頼を持って祈れば、神様が何を私たちにくださるのか、どんなことを行ってくださるのかというのことが7節から書いています。1、すべての理解を超えた神様の平安を与えてくださいます。私たちが平安だという言葉を考えると、何も起こらないこと、さらに悪いことが起こらないことを考えるようになります。しかし聖書が始まり、数多くの聖書の人物たちの人生を見ると、悪いことが続けて起こっているのを見るようになります。イエス様がお休みになっている船にさえ風が吹きつけ、死の危険を感じるほどです。ところが復活されたイエス様は弟子たちを見ると、すぐに平安があるようにと挨拶されます。それはキリスト教の信仰は何も起こらないことでもなく、悪いことが起こらないことでもなく、何が起こると悪いことが起ころうと、世からの平安ではなく神様の平安が私たちを守ってくださるからです。つまりどのような困難と苦難の時でも神様が私たちに平安をくださるのです。これはまるで波の上でサーフィンを楽しむ人々の遊びのようなものです。荒い波を乗り越えてサーフィンを楽しむ人々の心と技術のように、神様の平安は私たちのすべての理解と限界を超えるものです。ですから困難の中でも希望を見つめ、心の慰めを得て乗り越えることができるのです。皆さん、サーフィングをご存知ですか。サーフィンです。私たちが AI とかいろんな実証で波長を探してみました。サッピングが正しいか、サッピングが正しいかって、サッピングですね。サッピングが正しい、サッピングですか。この波の上にですね、いろんな ボードを持ってちょっと波を遊ぶのことです。それはですね、いろんなおそろい波ですから、で波だからいろんな逃げることとか、もう私たちおそろいっていることなんですけど、技術がある方、遊ぶの方式をしている方のものは、このボードの上で波を越えてずっと遊んでいることが、その違うのことです。私たち信仰も同じです。神様が私たちに教えてくださる平安はどんな平安ですか。世の中で何も起こらない、悪いことが起こらない、いろんなちょっと静かな平安ではなく、いろんな波が私たちに来ることなんですけど、その中でショッピングを楽しむ人々の遊びのように、私たちもこの困難の上で神様の平安を持って遊ぶのような姿です。ですから私たちの人生の中で悪いことが行わないことではなく、悪いことでいろんな困難の状況でも神様の平安があります。それはその神様の平安が私たちの心と思いを思ってくださいます。その神様の平安は、もと私たちの考えと以上を超えることです。私たちが祈るようになると、私たちの心配と恐れを超える神様の平安の神様が私たちにくださいます。その神様の平安は私たちの心を守ってくださいます。それはこの世を生きていく素晴らしい秘訣となるでしょう。皆さんは困難の時にどのように過ごされますか。祈らない時、私たちの心は神様なしに生きていく人々の心と同じです。ですから困難から逃げようと申します。逃げると言っても現実を避けているのです。音楽を聴いて心の慰めを受けたり、映画を見たり、いろんな楽しむことを楽しんだり、友達に会って忘れようとしたりもします。しかしそのすべてが結局は誰かに頼る姿であり、私たちの心はしばらく慰めを得ますが、また恐れと心配が再び始まります。結局心を守ることが重要です。困難の中で心が守られるようにすることが重要なのです。何も見張るよりもあなたの心を守れ。命の泉はこれから湧く。そうですね、何よりも、韓国の翻訳は何よりも心を守りなさいというのです。命の根本、命の始まることがこれからありますからというのことで翻訳されます。人の心は思いにも影響を与えます。心がどのような状態かによって私たちは考え判断するようになります。そして思いは行動に、つながります。行動につながります。どのような心の状態によって私たちの行動が発展され影響を受けるのです。祈れば神様の平安が私たちの心を守ってくださいます。ですからどんな困難の状況でも間違った徹底をしなくなります。そして環境の影響ではなく神様の平安の影響を受けて困難を乗り越える力を得るようになります。祈れば、そうすれば私たちは平安と力を得るようになります。 3番目のことで、これらすべてはキリストイエスにあります。韓国のことわざに、トーラに捕まっても木をしっかり持ってば生きられるというの言葉があります。 同じことが日本でもありますか、うん、私たちは40歳まで韓国で生徒を住んでいたので、もう今8年過ぎたばかりなので、日本のもうことわざにですね、いろんな危険の中でも、もう注意しなくて気をつけたら、命を守ることができますという意味です。どんな状況でも挫折せず諦めなければ困難を乗り越え克服し成功できるという言葉です。教会と聖書の外でも、要はこの世を生きていく独自の方法を見つけ努力しています。そしてそれは時々多くの人々に私もできるという考えを与える、成功を与えることもあります。しかし全ての成功する人と全ての努力がそのような結果を与えるわけではありません。頂点にいる人々をインタビューしたり、彼らが書いた本を見ると、この CEO ですね、いろんな成功したお金持ちとか政治的な人物とか、いろんな尊敬されているの人物にインタビューしたり、彼らが書いた本を見ると、彼らは一緒にこう言います。運が良かったです、努力が運よく使われたのです。もう99% 99.9999% ずっと努力したので、丸点1丸丸点丸点丸丸丸丸丸丸丸点の運が与えなかったら私は失敗しますというのを告白です。彼らは自分たちの努力以上の外部の助けがなければならず、自分の努力が運という偶然によって助けられたと語っています。この運と外部の助けがまさにイエス様であるのです。神様の御業です。神様の御業は、信仰を持ってイエス・キリストを信じている私たちにも直接与えられるんですけど、神様がいろんな自然の雨とか雪とか風とか全てのことです、太陽の光とか、信じない人々にも同じ形で与えてくださるのです。信仰の外で努力した人々は、その運が来れば良いし、そうすればそうではなければ仕方がないと言いますが、キリスト教の信仰はいつでも誰でも祈れば神様の平安がイエスにあって成し遂げられ、心を守ってくださると言います。キリストの信仰の中では、困難の越える克服し、人生の成功を成し遂げることが偶然と運ではなく、聖書に約束された神様が与えられてくださる平安です。それはイエス様を信じる信仰の中で誰にでも与えられるものです。そうですね、信仰の外で努力している方は、私が自分で努力していたら丸点1の運がなかったら失敗、丸点1の運があるかどうかは確実にわからないです。ですけど、私たちにはイエス様を信じているクリスチャンは、聖書で約束された神様の平安があります。この平安は、誰でもいつでも神様に頼る方に、神様が与えられてくださる、神様与えられる、約束された、聖書から神様が約束された平安です。ですから、いつでも神様が頼って祈れば神様の平安が与えられます。今年2026年、祈りによって私たちの心が守られ強くなって、どのようなことが私たちに起ころうとも克服し乗り越えることのできる平安が続くことを願います。そして、悪いことではなく祝福される恵まれたことがもっと多く超えることを祈ります。 本当その内容通りですね、いろんな悪いことが行っても神様の平安の中で導かれることを願っているんですけど、それがなければもっと良いことだと思いますので、ないように神様に願って祈ります。お祈りいたします。神様感謝します。私たちの教会の2025年の神様の導かれたことがたくさん恵まれました。神様感謝いたします。すべての1年間神様の導かれた通りに、こんな同じような神様の導きが2026年もあることを神様に願います。私たちは1年間365日すべてが平安だと願います。平安になることを願いますけど、いろんな困難の時、悲しみの時、孤独な時、いろんな悪いことが行われる時でも神様に頼って祈れば、神様のいろんな知識を人間ことの以上の神様の大きな平安が私たちに与えられることを神様信じて告白します。私たちに2026年も導いてください。これにくださることを与えてください。神様、私たち教会も導いてください。人間的なことでいろんな悪いことが、いろんな弱いことが見えるんですけど、この私たちが霊的な目で見ると、神様の大きな御業が行われていることを信じております。神様、私たちに教会のこと、歩みを神様が導いてくださり、地域の方々に、隣の方々に、私たちが関係を結んでいる方々に神様の福音が述べ伝えることができるように、私たちの教会を用いてください。神様、悪いことがもっとないように、神様の私たちの生活も神様が導いてください。感謝して、すべてのことを1年間すべてのことを神様に委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。